ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はちょっと、服装はなんか夕方みたいな服装しておりますけど、朝でありまして。しかもちょっと、いろいろ2025年のですね、年とか歴史なんかをずっと考えておりますと、考えがしこってきますので、今日はまあちょっとリラックスして、風をちょっとやってみたいと思うんですね。今風が流行っておりまして、うちの孫なんか二人とも三回も風邪ひいてですね、もう寝たり起きたりなんかしてますけど、もう、そうですね、10日ぐらい前にすっかり終わって、まあ、三つ終わるとピンピンしてますけどね。風邪をどうやったら防ぐかと、まあ、いうことについて、ずいぶん多くのお医者さんがですね、いろいろ言っておりましてね。で、人によっちゃ、ちょっとお医者さんに近い人なんかも栄養士の人とかですね、まあ、そういう人も多く発言しておりますし、本なんかものすごく出てますので、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、たまにこういう時にですね、全然風邪のひかない人っていうのはどういう人かとか、それから風邪の原因って一体何なのかとか、一体風邪とは何かって、まあ、一回考えるのもいいんですね。まあ、気軽に今日は私も話してみたいと思いますし、皆さんも聞いていただきたいというふうに思います。まあ、全体的に見てですよ。医学的にはいろんな考えもありますし、例えばウイルスがどこについてどうのこうのとかですね、だからウイルスの種類が、まあ普通風邪のウイルスとは7種類なんですけども、まあインフルエンザなんかはまあ風邪と言っていいものでありまして、まあそういったものがどういう性質かとかいう非常に基本的な医学の知識っていうのもあるんですね。感染のルートとかですね、ものすごく複雑なんですね。だけどここではそういうことじゃなくて、まあ大雑把に言って風邪っていうのはこうだっていうことをですね、一応、だから、いろんな先生のものを、まあ、例えば僕、どのくらいですかね、100人ぐらいの先生の話は聞いてると思うんですよ。もっと多いかもしれませんね。そういうのを全部総合して、私の頭の中にある風邪っていうのはどういうものかと、まあ、いうようなことをお話したいというふうに思うんですね。まあ、周りに私、お医者さん山ほどおりますしね。それから、まあ、我々とお医者さんも私と付き合ってくれるのを好むので、今でも多くのお医者さんと接触しておりますので、まあそういう知識ですね、全体の知識ですね。ですから、なんて言うんですか、ここにこう書いてあるとかいうもんじゃなくて、まあ全体としてこんな感じですっていうね、ことを皆さんの参考になればってことなんです。まず第一にね、どなたでも言うことはね、お医者さんが言うことは睡眠なんです。ね。これ非常に難しいんです。良い睡眠って言ってね、よく言う人いるんですよ。良い睡眠をとりましょうって。良い睡眠って何ですかって僕はこう聞くわけですよ。ぐっすり眠ることっていうのはそんなにできるもんじゃないんですよ、人間はですね。それは非常に疲れ切ったとか、そういう時はぐっすり眠るんですけど、疲れ切った時にぐっすり眠れるっていうのは何を言ってるかって言ったら良くないっていうことなんですよ。だって、疲れ切ることが良くないんですからね。そこで風邪をひくわけですから。病気になるわけですから。じゃあね、毎日ぐっすりと寝れるかってそんな人はほとんどいません。睡眠が十分になると、体がもうあまり疲れてませんから、ぐっすり眠るとかできません。そこで私はですね、どうしてるかっていうと、そういうお医者さんの言うこととか、そういう矛盾したことがありますからね。って考えて、8時間、今僕はもう8時間、必ず横になってます。もし横にならない時あったら、昼間に、例えばどうしても6時間半だったらね、1時間半ぐらいは、まあ寝て横になるか横になってるとほぼ同一の姿勢に保って計算して8時間まで行くようにしてます。睡眠ってのはだから難しいですね。もっと睡眠の学問から言えば2時間半は意識の失ってる睡眠。それからあとの6時間半は、6時間半じゃないですね。あと4時間半が、体の回復をする睡眠。ですから2時間半プラス4時間半ですから本当は7時間でいいんですね。だけどまあ、7時間だって人間の体そんなに計算通りいけませんからね。一応私は自分の年も考えて8時間。横になってます。横になってる時は、ぐっすり眠れません。なぜかっつったら、健康体であるってことは元気ですから、そんなにぐっすり眠れるわけじゃないんです。しかしそれでも、どんなに健康で眠たくなくても、8時間横になってればですね、体は自動的に、修復されます。ですからまあ、風邪をひかないようにするっつったら、8時間が横になってるってことですね。そのうちまあ、どうせ元気になった状態では睡眠がよく取れないし、睡眠がよく取れなければ睡眠はできませんから、 そうするとどうするかっていうのは、僕なんかは自分で工夫して、自分の好きなもので、あまり好きじゃない。あまり夢中にはならないけど、適当に好きだっていうものを、僕の場合はパソコンに入れて、もちろんラジオでもテレビでもいいと思うんですけど、それでぼんやり聞いてるような状態で横になってる。これをすると8時間横になるということは現実にできるようになりますね。ええ。それが第一。もうとにかく第一。だけど、やっぱりね、よく睡眠をとることですって、まあほとんどのお医者さん言うんですけど、元気な時によく寝れますかと。そういうこともやっぱりね、本当に親身になって相手のことを考えるってのは難しいですね。それからあと運動です。これはね、まあ瀬戸内海の小島のおばあちゃん。これはまあ素晴らしいですね。この表現は素晴らしいんです。瀬戸内海にお住みになってる小島の小さい島のおばあちゃんはですね、ちょっとした坂道、小さい島ですから坂道が必ずあるんです。坂道を登ってみかん畑でみかんをもいでくる。これですね。それでその間に日光浴をすると、こうなりますね。ですからこれがまあ一番健康法として、まあ認められている方法としては本当にいい表現だなと思ってます。だけど人間はなぜ運動しなきゃいけないかって。人間は動物だからなんですよ。動物は運動が前提で体ができてるんです。つまりですね、植物はなんで動かないのか。植物って動かないですよ。木でも草でも普通はね。特別なものを除いてですよ。まあこういうふうに言いますとね、非常に特別なやつを拾ってきて、武田は植物が動かないって言うけど、こういうふうに動く植物もあるじゃない。それはね、1万個に1個ぐらいありますけどね。だけど、それは、そう言ったら話が腰が折るってやつだよね。良くないことなんですね。植物はね、根から水が吸い、太陽の光を浴びて、空気中から CO2 を取って生きてるわけですね。ですから、食事は自分で作って自分で食べてるんですね。ですから、動く必要がないんですけど、動物はですね、食料を自分で作れないっていう、まあ非常にこう、欠陥のあるものなんで、必ず歩き回って食料を取らなきゃいけない。ですからもう人間の体っていうのは人間動物ですから、もう運動することがもう前提でできてるんですよ、こう。皆さんお腹減ると物を食べるでしょ？物を食べるってことは、運動してからじゃなくちゃ物が食べられないように体になってるんですよ。だって、ね、人間だからね、なんか食堂に行ったらご飯が出てきてってなるでしょ、人間は。だけど、人間以外は自分で出かけていって、まあ、稲を作って、稲を刈り取って、それを、麦わらを取って、ふかして、それにちょっとおかず作ってって、それからやっと食べられるんですからね。それだけの運動をして食べて、それで寝るという、まあ、そういう循環なんですね。ですからもうどうしても運動が必要で、まあ、歩くだけでもいいよという人もいるし、4000歩歩きなさいという人もいるし、筋肉少し負荷をかけた、運動した方がいいっていう先生もおられて、まあ大体そうですね。だけど、それはどういう運動した方がいいとかってのは、ネズミとか、ね、ウサギとか思い出したらもういいんですよ。シェシェシェ。で、ある時は敵にね、襲われてビャーっと逃げると。ね、それは負荷かけますよね。かなりの運動してから食べてますよね。ですから、まあ、これはよくわかりますよね。運動。これは風邪を防ぐにはすごくいい。それはもちろんそうと。もっとね、理屈から言えばね、筋肉がつくことによって温度を上げることができるんですよ。体温が上がんなきゃダメなんです。36度ぐらいに最近なってるんですよ、人間は。どうしかって運動しないから筋肉が少ないから体温が低いんですよ。だから、まあ、熱いお風呂に入るとかね。それからよく運動して筋肉をつければ必ずその分だけ体温上がりますから。その分だけ風邪ひきにくくなるってことですね。まあ、女性の場合はね、筋肉つけなくても、女性っていうのは免疫系が発達してますからね。免疫系が発達しないと、お子さん産んだり育ったりできないから、これは自然にできるようになってますね。だから、まあ、簡単に言えば、人間でも女性は本当の人間なんですよ。男性っていうのはね、いつもこれ怒られるんですけど、男性っていうのはね、機能がちゃんとしてないんですよ。まあ、戦って死ねっていうのは体にできてますからね。だから、突撃できる勇気とかね、そういうのだけあるんですけどね。それから、日光浴。これは最近特に言われてますね。ちょっとその下に D って書いたやつはビタミン D で。まあ、どっちでもいいって言えばどっちでもいいんですけど、まあ、ちょっと日光浴でできるビタミン D と、それから食物から取れるビタミン D ってそれぞれ違うもんですからね。ですから、まあビタミン D ではあるんですけどね。まあ、この効果最近はかなり、進みまして、日光浴と D がいいっていうので、僕も先ほど朝の光を浴びてきました。 まあだから朝の光を浴びるのに朝の散歩がいいって言ってる人もいますね。それは朝の光を浴びて運動しますからね、日光浴して。それから冷えない。これは何かって、これ先生また原理違うんですね。人間の体は常に免疫と風とかいい勝負なんですよ。毎日いい勝負なんです。だから体力が下がる、つまり睡眠が少ないとか、体が冷えるっていうと、免疫が下がりますので風邪をひく。常に免疫の方をちょっと上にしとかなきゃでしょ？そうするとこの冷えないっていうのは結構睡眠運動と似てましてね。体を冷やさない。できれば体温が36度5分ぐらい本当は必要だ。で、風邪をひいて熱が出るとなる最初の熱は炎症の熱ではなくて、自分の免疫を活性化させるための熱なんですよ。だから人によってはね、これは危険だからあんまりやっちゃいけないんですが、風邪ひいた最初に風呂に入って体を温めてる人も、そういう人もいるんです。だけどこれは一般的にはダメですね。よほど体力のある人だけしたんです。まあ栄養はもちろんだからそうですね。それからまあ、最近になってよく言われてるのはやっぱりお茶ですね。やっぱり喉をこう、やっぱりどうしてもウイルスがここら辺にいるんですね。ですからどうしても、そういう意味ではマスクはね、マスクは僕あまり推薦しないのは、マスクでやっぱり脳のね、脳に供給する酸素量がちょっと減るっていうね、データも結構あるもんですからね。特にお子さんなんかにあまりマスクかけるのはなぁと思いますね。これは幼児学会かなんかが、幼児学会って言ったかな、そういう赤ちゃん専門の学会がね、この前の流行病の時にマスクをやめた方がいいっていう声明出しましたけどね。まあ脳にも十分に血液、酸素が行く必要あるんで、マスクはちょっとどうかな。まあマスクよりかお茶の方がいいかなと思いますね。お茶、紅茶、コーヒー。まあお茶と紅茶は効果が認められております。風邪に対して。で、お茶の方がいいと一般的に言われております。で、満足。まあ、僕なんかいつも満足した人生なんですけど、満足した毎日ね、くよくよ考えたり悩みがあったらやっぱり病気になりますから。まあ、これが大切です。で、今日ゆっくり話しまして、そうですね、もうそろそろですが、実はね、非常に重要なことがあるんですよ。まあ、風邪をまずひかないってことで、具体的に睡眠をとる、運動をよくする、日光浴をする、冷えないように気をつける、栄養を十分とる、ビタミン D をできれば時々とる。ね。僕の場合は、ビタミン D は、こういうなんかビタミン D っていうのを持ってて、まあ、時々心配な時に、体調が悪いなと思ったり、時ね、しますけど。あとはもう、ニコニコした、満足した生活をすると、一番満足の一番大切なのは、まず、僕は二つある。社会は自分ではない。ね。社会が自分の思うとりいかないって腹立ててる人いますけど、社会ってなんか日本の社会で1億2000万人もいるんですから、そんな自分通りなりませんよ。な、諦めちゃう。それからもう一つ、自分の考えが、自分が正しいと思うことは正しくない。これはもう一つの僕の信念なんですね。これも腹立ちません。他人が何を言っても全然、あ、他人はそれ、あれが正義だと思ってんだなとこう思いますよ。だってごく最近までってまあ、もうガリレオの時代ですから400年ぐらい前までですけど、まあごく最近ですよ。までね、驚くべきことにね、人間ってね、地球の周りを太陽が回ってると思ってたんですよ。本当に。本当に思ってたんですよ。ねえ、そんなね、人間がね、の考えが正しいはずないじゃないですか。今後だっていくらでも新しくなりますよ。ねえ、今時間がないとか、時間つのは嘘だとかね、時間が経つのは嘘だとか。それからね、我々の精神は死んでも残って、我々が体を持ってるのは実はこれはホログラフィーみたいな幻だっていう真面目な物理の議論、研究あるんですよ。だから、どうなるかわかんないんですよ。本当にどうなるかわかんないんです。ごく最近ね、日本で研究された、半導体なんかはね、その半導体でスマホを作ると、充電が5年に一遍でいいんですよ。いや、そんなの簡単に考えられますか？だけど、そういうもんなんですよ。いや、スマホ自身だってね、今これ考えられませんよ。ちょっと前は。だって、ちょこちょこっとね、予約してね、5秒ぐらいにピュッてやると新幹線乗れるんですから。こんなこと誰が考えたんですかね。だから、人間は自分が正しいことが正しいなんてこと決してないんですよ。だから、社会は自分じゃない。自分の考えは間違ってる。この二つで満足した生活が送れますので安心ですね。最後に、一体ね、風邪っていうのは病気なのかっていうことなんですね。つまり私が言うのは今の研究ではですね、 私が父と母からいただいた細胞が、まあ全体30兆とか60兆とか言ってるんですけど、その細胞だけなんですよ。ところが人間は大体その倍の細胞を持ってるんですよ。なんで持ってるのって、まずミトコンドリアなんかそうですね。呼吸するためには、我々はミトコンドリアっていう全然違う生物が体の中にいるんですよ。それが呼吸してくれてるんですよ。僕自身が呼吸してんじゃないんですよ。ミトコンドリアはすごく古くね、入ってきましたから、なんか自分と同じみたいに思ってますけど違うんです。大体遺伝子が違いますからね。遺伝子が核外遺伝子ですからね、全然別の生物さん。それから腸内細菌。腸内細菌で僕ら結構消化してるんですよ。僕が言うように、わかめなんてのはね、日本人しか消化できないんですけど、日本人しか消化できないって言ったら日本人が消化してるんじゃないんですよ。日本人の中にいる腸内細菌が、それがもう遺伝もずっと含んでいる、ミトコンドリアとかそういったもう基本的なものね、腸内細菌なんかなければ僕は死んじゃいますから、変ですよね。で、僕らはほとんど同じぐらいの別の生物が一緒に住んでるんですよ。ウイルスもそうだし、細菌もそうだし、ちょっと小さな虫とかね。だったら風邪のウイルスは私の体なのか、体の一部なのか、ミトコンドリアとか腸内細菌、風邪のウイルスってこう呼ぶべきの。例えばあれなんかそうですね、ヘルペスウイルス。あれなんかはね、僕ね、医学の本読んだりするとね、ヘルペスウイルスってのはこれ、人間の一部なのか、自分の一部なのか、それが時々自分の体力が落ちると暴れ出すのか、それともヘルペスウイルスがないと神経細胞が動かないのかなと思ったりするんですね。で、僕はちょっと一番今心配してるのが、こう何を心配してるかって言ったら、女の人の妊娠ですね。これを助けてるウイルスがいなくなったらどうなるのかなと。皆さんウイルスが悪い、ウイルスが悪いと思ってるけど、ウイルスが全部いなくなると女の人は妊娠できなくなるかもしれないですよ。だって、哺乳動物ね。哺乳動物はウイルスの助けを得て活動してるわけですよ、これ。風邪のウイルスは時々悪いことをする。つまり、免疫、体力が下がると風邪にかかるってことはね、風邪をかける人、風邪の人が横にいなくてもそうなんです。風邪ってのはね、家の中に風邪を引いた人がいるから風邪引くんじゃないんですよ。それは引きやすいっていうことになるだけで、冷えたらやっぱり風邪引くんですよ。体力が衰えたらやっぱ風邪引くんですよ。つまり、我々の体の中にもいつも僕は風邪のウイルスいると思いますよ。必ず。まあ空気中にもいますけどね。じゃあ空気中にいる風邪のウイルスは自分の体と関係ないのかと言ったじゃないですか。我々はね、酸素は必要だって言うでしょ。だけど、そんなエリガノミはできないんですよ。我々はこの環境ですね。この体だけじゃなくて、これ固体ですが、気体も液体も含めて水とかね、お茶も飲まなきゃないし。それが一体となったのが、まあ人間ちゃ人間なんですね。まあそういう点じゃ僕は、風邪はやっぱり自分の体の一部かなと思っております。それで調子が悪くなると、ちゃんと風邪にかけてくれて、休憩しているのかなと思ったりしますね。まあ今日は気軽な話で風邪。だけども風邪っていう一つととってもね、結構奥深いんで、まあ僕なんかそういうのをこういろいろ考え巡らしてですね、ミトコンドリアと腸内細菌と風邪のウイルスと、やっぱり関係してんだろうな、僕らの友達なんだろうな、こういうふうに思っております。